働き、オリンピックに集う大企業。恐ろしくご無沙汰しております。理想現実プロデューサーの小松愛です。気がつけば平成から令和になっていましたね。なかなか配信できずにすみません。本日は18日ルール、5月18日の朝日新聞一面記事を強制的に取り上げますと思いきや、もう宿題がたくさん溜まってまして、今日の記事はですね、2月18日ですね。3月4月分もまだ配信できなくて、重ね重ね申し訳ないです。ちなみに2月18日といえば、私小松愛の誕生日、なんだかんだで37歳ですよ。はい、まあ、めでたいのかどうなのかっていうところありますけれども、今年はですね、猪本からミキサーをプレゼントしてもらいました。バナナジュースなんか作って健康的に、楽しんでおりますけれども、はい、では本題に戻りまして、まずは見出しから参りましょう。成果は照らす、東京2020第1部上上と書いて、上と読みますね、2020ですかね、神聖な使命五輪に参入、アリババネット戦略切り口に、ということで、オリンピックとスポンサーの関係について具体的な企業名を挙げてリポートしています。これは朝日独自の特集記事ですかね。あのサッカーのワールドカップとかとは違って、オリンピックの場合はスポンサーの名前を前面に出すことはタブーというか、競技場に広告を出すことも禁止なんだそうですね。それでも世界中の大企業がスポンサーに手を挙げるのは、オリンピックイコール神聖な大会というブランドイメージに魅力を感じているからではないかと書いてありました。広告を出せないからこそ逆に大会の公共性が高まるみたいな、オリンピックの最高位スポンサーのことを、トップと呼ぶそうで、今現在名前を連ねている企業は13社、その中の一つであるアリババグループの担当者がこういう発言をしています。そのまま読みますね。他のスポーツとは違い、五輪には非常に崇高なスポーツ精神があり、全世界のスポーツに影響力を持つ、トップとして参加することは戦略的なものであると同時に神聖な使命でもあるということです。本当ですかね。アリババさん本当に本音言ってますと、私はあのオリンピックのね裏側に詳しくないし、本当のところは分かりませんけれども、神聖さとか平和の祭典みたいな抽象論はあくまで建前で、なんだかんだ言ってやっぱり金銭的なメリット儲けが大きいから、みんなスポンサーになりたがるわけですよね。ん？実際東京大会以降もアリババグループは自社のクラウドをオリンピック運営に絡めていく気満々で、まあそれって要するにアリババが儲かるっていう話じゃないのかなとは思うんですけどね。まあ、お金は出すけど口は出さないというスポンサーばかりなら、オリンピックイコール神聖な大会というコンセプトも成り立つとは思いますよ。でも実情はどの企業も自社の利益のために大会を利用しているわけで、もっと言うと招致活動の不透明さとか、ね、選手のドーピングとか、私からすると、オリンピックってそこまで神聖なものなのかなと、むしろ逆じゃないっていうイメージなんですけどね。まあ、前から言ってることですが、私は来年の東京オリンピック開催には批判的で、そんな予算があるならそのお金をもっと他のことに使ってほしいなと思っています。福島の復興もそうだし、あと保育園を増やすとかね、優先すべきことは他にあると思うんですよ。そういう私からすると、うちはオリンピックの公式スポンサーですって自慢げに掲げている企業を見ると、なんか逆に素通りしたくなっちゃいますけどね。仮の話ですけど、もしもドコモとか au がねオリンピックのスポンサーになったら、そんなお金あるなら通信料もっと安くしてよってイラッとする自信があります。ちょっと心狭いですかね。はい、まあ、そんな中 1976年からオリンピックを支え続けてきたマクドナルドが3年近くの契約期間を残したまま最高位スポンサーから撤退したそうです。契約の打ち切りの背景として一部メディアはオリンピックの掲げる健康理念とマクドナルドのジャンクフード感がマッチしなくなったからではないかと分析していまして、まあ根拠はありませんけど私もそうだろうなと直感しました。だって選手村用にね、あの超健康バージョンの特別なバーガーを開発するなんていう話になったらそれはもうマックじゃないですよね。ジャンクだからこそのマクドナルドだし、やっぱりテリヤキマックバーガーを超えるハンバーガーと私は未だに出会っていないと思うんですよね。まあそんな食べてないからかもしれませんけれども。ただしマックの元 CEO であるエド・レンジさんはこのジャンクフード撤退説を否定していまして、レンジさん曰く撤退の理由は昔は投資以上の利益があった、今は逆だ、ドーピングや選手への性暴力が相次ぎ五輪は色あせたとのことです。まあ、結局は神聖な使命云々よりも金銭的な旨味があるかどうかなんですよね。実は昨夜ポットの打ち合わせにマクドナルドを使いましてマックフライポテトを久しぶりに食べました。体にいいかどうか別にして、とても美味しかったです。カーラバンビギナーのつぶやきでした。